中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院歯科口腔外科阿美野佳代子主任部長に、高齢化社会の時代を迎えて歯科口腔外科を受診していただくときに気をつけていただきたいこと、こちらについてのお話を伺っていこうと思います。阿美野先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今日のテーマなんですけれども、高齢化社会の時代を迎えて歯科口腔外科を受診していただきたいとき、していただくときに気をつけていただきたいということで、このテーマ見ているだけでやはり高齢者の方が増えているということなんですか？
はい、そうですね、高齢化社会となって歯科口腔外科にも様々な疾患をお持ちの患者様が増えてきています。
はい、様々な病気をお持ちの患者様には先生はどのような点にまず注意されて受診されているんですか？
はい、これは全ての診療科においても重要なことだと思いますが、
はい、
以前にかかった病気の情報であるとか、うん、また現在治療中の病気の状態の把握はもちろんですが、
はい、
どのようなお薬を飲まれているのかが歯科口腔外科領域では治療を進める上で、重要なポイントとなります。
なんか今ね、聞いてくださっている皆さんも薬飲んでるっていう方多いかもしれないですけれども、現在社会においては全然お薬飲んでないっていう方の方が珍しいかもしれないですね。
そうですね、中高年の方では、血圧を下げるお薬であるとか、
はい、
コレステロールを下げるお薬から糖尿病治療のお薬、それから血液をサラサラにする薬なんかを、飲まれているケースが多く見られます。
はい、このようなお薬を服用されている方もたくさんいらっしゃると思うんですが、先生、口腔外科の先生ですよね。
はい、
お口の中を見ていただくのにやはりこのお薬飲んでいるかどうかを注意されているんですか？
はい、これはね、とっても重要なポイントで、まず血圧を下げるお薬では、
はい、
受診当日にもきっちりお薬を、飲んできていただいているか、
うん、
また今までに心筋梗塞や狭心症、また脳卒中などの治療を受けられたことがないかということを確認します。
はい、
でまた、処方された薬剤の、飲まれている状況も重要なチェックポイントです。
はい、
毎日きちんと薬を服用されていない場合、処置中に急に血圧が変動することもあります。
ちゃんと薬を服用されているか、そしてどんなお薬をもちろん飲まれているかということが大切な情報源ということなんですね。
はい、その通りです。
先生、糖尿病の方もお薬飲まれている方多いと思うんですが、糖尿病の方はいかがですか？
はい、またこれも、どのような診療科においても糖尿病の方にはいろいろ注意されていると思いますが、糖尿病の患者さんを処置するにあたって注意しなくていけないことは、治療中に低血糖発作が起きないように注意すること、
うん、
でまた、糖尿病のコントロールが良くなかった場合は、
はい、
すごく感染しやすい傾向があるので、ご本人によくお話を聞いて確認し説明を行う必要があります。
はい、
でまた稀にですね、腎臓の機能が低下している方も見られますので、
うん、
このような場合は歯科口腔外科からの投薬内容に注意する必要があります。
なんかいろんなことを糖尿病の方は注意する点上がってきましたね。
はい、やはり、感染しやすいという点では注意が最も必要だと思われます。
なるほど。皆さん今飲まれている薬が上がってきたかどうかなってちょっとチェックもしていただきたいんですが、他によく飲まれているお薬っていうのは何かありますか？
はい、やはり血液をサラサラにするお薬でしょうか。
はい
はい、主に動脈の血栓に使用されているのは、例えばバイアスピリン、 プラビックス、プレタールなどの高血小板薬です、
はい、
脳梗塞の予防であったり狭心症、心筋梗塞に対する血管内治療を過去に受けられた方が服用されています、
はい、
このようなお薬の名前はどこかで聞かれたことがあるのではないでしょうか。
うん、なんかね、あの薬もいろいろな名前がありますけれども、私あの血液をサラサラにするというお薬で聞いたことがあるのはワーファリンというお名前の薬を聞いたことあるんですか。先生こちらも。
そうですね、ワーファリンなどのお薬は、高血小板薬ではなく抗凝固薬と呼び、主に、静脈の血栓に使用されます、
はい、
他にも例えばブラザキサ、エリキュース、イグザレルト、リクシアナというようなお薬が、出てきています。
うん、なんかそのようなお薬の名前も聞いたことありますね、
はい、このような血液をサラサラにするお薬を服用されている患者様の抜歯などを行う場合にはきっちり塗って止血を行ったり、また出血を止めるための保護床といいまして、ちょっとカバーするようなものを準備して止血を行う必要があります。
あの血液をサラサラにするお薬を飲まれている方、服用されている方も多いと思うんですが、この場合服用されている場合の注意点というのはありますか。
はい、稀にですね、歯科口腔外科を受診するために、3日前から薬はやめていますというような内容を受付で言われている患者様がおられます、
はい、
でこのようなお薬を自己判断で中止することは決して行わないでいただきたいと思います。
指導された場合はストップしますけれども、勝手に自分で判断で止めないようにということですね。
はい、その通りですね、
はい、
高血栓薬の急薬を内科の主治医の許可なく行ってしまった場合、血栓ができたり、まあ、それがもっとひどい場合には死に至る場合もあります、
はい、
で内科の主治医の先生にご相談なくご自分でやめられることは決してしないでいただきたいと思います。
うん、なるほど。なんとなくね、あのこう治療するときはやめるという情報が出ていたりもしますが、それはその人その人の治療の、具合によって変わるということですから、言われてなければ止めてはいけない。
その通りですね。
はい、わかりました。はい、他に注意が必要なお薬っていうのは何かありますか。
はい、今、歯科口腔外科領域で、服用されている頻度及び歯科口腔外科の処置との関わりが大きい薬剤としては、骨粗しょう症やがんの骨転移などに使用されているお薬となるでしょう。
骨に関係しているお薬ですね。どんなお薬になるんですか。
はい、飲み薬としては例えば、ボナロン、アクトネルなどのビスフォスフォネート系製剤というふうに言われているお薬で、これに似た分子標的薬です、
うん、お薬の名前としては他にもあるかもしれませんけれども、あの骨粗鬆症の治療薬という意味ではちょっとイメージでは整形外科から出されるお薬になるんでしょうか。
はい、骨粗鬆症にはいわゆる原発性の骨粗鬆症の他にステロイドなどを使用することによって生じる続発性の骨粗鬆症があります、
はい、
リウマチや潰瘍性大腸炎、間質性肺炎など多岐にわたる内科疾患でステロイドが処方されていますから、内科から出されている場合も多く見られます。
内科からも出されているということですね、
はい、
あの注意しないといけないお薬に上がってきていますけれども、このようなお薬を使うとどんなことが見られるんですか。
はい、頻度は低いのですが、お口の中の衛生状態が不良であると難治性の顎骨壊死が発生することがあることが報告されています。
はあ、顎骨壊死ということは顎の骨に問題が生じるということですか。
はい、顎の骨というのは特殊な環境にあります、
はい、
歯が、植わっており、うん、口腔内の感染は歯を通じて簡単に骨に達してしまいます、
はい、
また腕や足のような骨では骨膜、筋肉、脂肪、上皮下組織、上皮と何重にも包まれていますが、うん、顎の骨はそうではありません、
はい、
で顎を包んでいる口腔粘膜は薄いために 容易に損傷を受けやすく、損傷部より感染は顎の骨にすぐ波及してしまうと考えられます、
はい、
また口腔内には感染源として歯垢や歯石があり、口腔内には10の11乗個1ミリリットルあたりですね、
はい、
の、細菌が存在しているという事実があります、
うん、
単位体積あたりの細菌数としては大腸と同じレベルです、
はい、
便が存在する大腸と、うん、お口の中の細菌の密度が同じであるということは驚くべきことです、
はい、
このような顎の骨口腔内の特殊な特徴により顎の骨にのみ顎骨炎や顎骨壊死が発生すると考えられています、
うん、すごい衝撃的だったのはお口の中というのは大腸と同じぐらい匹敵するぐらい、まあ、細菌があるということなんですね。
はい、その通りです。
でも実際にそのように顎の骨に炎症が見られて先生のところに来られている患者さんという方いらっしゃるんですか？
はい、最近は2ヶ月に1人くらいのペースで受診があります。
思ってるより多いですね、
はい
はい、
一度顎骨壊死が生じてしまうとなかなか治癒することは困難です。
うん、これは早速先生にお尋ねしないとと思うんですが、顎の骨の炎症とか壊死を起こさないためにどのようなことに注意していけばいいでしょうか？
はい、ビスフォスポネート系薬剤や同じような効果のある分子標的薬が顎骨壊死を発症するメカニズムはまだ十分には解明されていませんが、
はい、
骨の修復過程を障害すると考えられています、
うん、
このようなお薬を開始する前に口腔内の清掃を十分に行い口腔内の環境を整えておくことは大変重要と考えられます、
はい、
例えば虫歯の治療は前もって済ませておく、
うん、
グラグラで保存できないような歯は前もって抜いておくというようなことが望ましいと考えられます、
はい、
でこれらの薬の投薬治療が始まったら新しい虫歯ができないように歯磨きをしっかり行っていただくことが大切です、
うん、ああ、お口の中の点検それから日頃のお掃除というのが本当に大切ということですね。
そうですね。
あの先生、こう入れ歯を使われている方もいらっしゃると思うんですけれども、入れ歯を使っている場合はいかがですか？
はい、総入れ歯の場合は歯がないので比較的口腔清掃は行いやすいのですが、
うん、はい、
部分入れ歯の場合は、残っている歯の清掃は、入れ歯の間にはまりやすいので、うん、ちょっと工夫が必要です。
なるほど。あの他にどのような理由でこのお口の中のお掃除というのは、不良になることがあるでしょうか？
はい、やはり年齢とともに唾液の量は少なくなってきますので、
はい、
口腔乾燥も起こりやすくなります、
うん、
で唾液には液体が流れることによる自浄作用や粘膜保護作用などがあります、
はい、
このため口腔乾燥により口腔清掃状態が不良になりやすくなります、
はい、
このように口腔清掃状態が不良な状況で開始前の口腔ケアを行わずにそのようなビスフォスフォネート系の薬剤を開始してしまうとより顎骨炎や顎骨壊死が生じやすい状況になります。
なるほど。口の中今すぐちょっと磨きたくなってきましたけどもあの高齢化社会になると自分自身で歯磨きができない方もおられるのではないかなと思うんですけど。
はい、その通りです、
はい、
当院でも高齢者の方が入院された場合以前は、長期間入れ歯を入れっぱなしであったりあの口腔清掃が不十分であったような方も見られていました、
はい、あのじゃ あの介護の方が口腔ケアをする重要性が問題になってくるということですよね。
その通りですね、
はい、
口腔ケアが十分されている場合、誤嚥性の肺炎の発生も予防できると考えられます、
うん、なるほどね。あの治療で歯の治療歯科の治療を受けるにあたって受診までの口腔ケアの状況とか服用しているお薬の情報とっても大切であるということが分かりました。実際に歯科口腔外科を受診するのにはどのようにしていったらいいですか？
はい、まず確実なのはお薬手帳をご持参していただくことです。
あ、これイメージなかったですね、うん、
お薬手帳に書かれている薬の内容から歯科医師はいろいろな情報を得ることが可能です。
最近ではね、まあ、お薬手帳をお持ちになっている方も多いと思いますけれども、歯医者さんというか歯の中を見ていただくのにお薬手帳が必要で持っていきますっていう、こうね、強い気持ちを持っていらっしゃる方少なかったかもしれないんですけれども、口腔のお口の中を見ていただくにもお薬手帳を必ず持っていって、確認していただくことが大切ということですね。
はい、その通りです。
はい、
最近、当院を受診された患者様ですが、顎骨壊死までには、至っていませんでしたが、かなり広範囲な顎骨周囲の炎症を、生じている症例の方がおられました。
はい、
でお話をお聞きしますと、ある病院の内科からビスフォスフォネート系の薬剤を処方されて、きっちり服用されていたんですけれども、
はい、
下顎の歯に不具合動きが出てきて、まあ、かかりつけの歯科医院で、歯を抜いていただいた前後から、
はい、
下顎骨の周囲の痛みや腫れが出てきたという、そういう内容でした。
はい、
で病院の内科の先生に歯科医院で、歯を抜くことをお伝えしましたかとお聞きすると、いや全然そんなんしていませんということで、でまた歯科医院で、病院でそのような骨粗しょう症のお薬の処方を受けてで飲んでいますということも全く話されていませんでした。
はい、
でお薬を処方されている内科の先生と歯を抜かれた、歯科医院の先生の間ではお互いの治療内容が全く伝わっていなかったようです。で複数の医療機関に通院されている場合には、やはり各々の医療機関に通院されている情報や服用されているお薬の内容を伝えていただくことも大切であると思われます。
先生、今の今まで歯科口腔外科のお口の中を見ていただくのに、そんなにお薬が大切なものだというのを感じてませんでした。私、これから治療していただく時には必ずお薬手帳をやっぱ持っていかないといけない、自分の体ですもんね。
その通りですね。
はい、今日は高齢化社会の時代を迎えて歯科口腔外科を受診していただくときに気をつけていただきたいことということで、網野先生のお話を伺っていったんですが、最後になりますけど、網野先生、ぜひリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、ぜひ歯科受診の際には皆様お薬手帳をご持参ください。
はい、
で、プラス、普段よりお口の中を清潔に保っていただくようにお願いいたします。
はい、
で何か変だなとご自分で感じられた場合にはですね、かかりつけ医の歯科医院の先生もしくは病院の歯科口腔外科を受診してみていただくことをお勧めしたいと思います。
はい、今日はテーマのタイトルに高齢化社会の時代を迎えてというふうにありましたが、お口の中というのは生まれた時からやはり細菌も多いですし、きれいにお掃除しないといけない場所ということですよね。
はい、
はい、皆さんも気になることがあれば、必ず早めにお薬手帳をお持ちになって病院の方に足を運んでいただけたらと思います。さあ、今日は高齢化社会の時代を迎えて歯科口腔外科を受診していただくときに気をつけていただきたいことということで、西宮市立中央病院歯科口腔外科網野佳代子主任部長にお話を伺っていきました。先生、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。